それでは手モテの第2ですね、2章を今日は学びます。ここでのテーマは恥じることのない働き人ですね。15節のところに、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさいとあります。この手モテの第二の手紙はですね、この背景をしっかりと学ばないとこう見えてこない手紙です。で、一章もですね、この前学びましたが、ここも読まないとですね、この二章も分かってこないんですけれども、このパウロは今ローマの牢の中にいます。皇帝ネロの前でですね、弁明を第1回目を行ったんですけれども、それがうまくいかなかったようなんですね。そして死刑が定められるということがはっきりと分かっていました。ところがパウロがこの弁明をしていたその時にですね、アジアにいた彼と共にいた同牢者たちがもう離れていってしまっていたんです。すでにエペソの教会においては、この狼たち、偽りの教えをする者たちが入り込んでいて、そしてその長老たちでさえもが曲がったことを教え始めて自分たちに引き寄せようとしていったというような状況が起こっていました。それがさらに広がっていてですね、教会がもう廃墟状態になっていたということが言えるわけなんです。ですから、このパウロの手紙を今まで学んでいましたけれども、その中にもですね、この偽りの教えに警戒しなさいという言葉は出ていました。けれどもここは状況がもっとこう違くてですね、教会そのものがもう信仰から離れているというような状態です。ですからパウロは信仰の戦いを勇敢に戦いなさい、そして永遠の命を獲得しなさいということを話したわけなんです。で、このイエス様を信じて永遠の命を持っているということは簡単なように見えているんですけれども、その終わりの時にはですね、この信仰の内容そのものが変えられていくような、こう廃墟になっていくんだということが聖書には予言されているんです。で、そのことはテモテの手紙の第1の4章に見た目は明らかに言われるように、後の時代になるとというところにも書かれてましたし、また来週学ぶ終わりの時には困難な時代がやってきますというところにも出てきます。で、このように私たちは終わりの時には困難なところに生きているんだ。でもその困難な時に、では私たちがどのようにして生きなければいけないのかということが一章の中に書かれていました。で、私たちがこの想像するようなこの迫害の中でどうやって生きればいいこととは、この裏腹にですね、このテモテに対してパウロは神の力によって強くなりなさい、そして自分たちの働きではなくて神の恵みによって私たちは救われたんだよ、そしてパウロはテモテに対して神の賜物を再び燃え立たせてくださいってこう言ってるんです。自分が一生懸命それに耐えるのではなくて、神様の御言葉に従おうと自分が頑張るのではなくて、で、神様に忠実であろうとこう自分が何かをするというのではなくて、神の恵みによってこの自分、私たちを強くしてくださる。つまり私たちが注目しなければいけないのは神の恵みで、神様が私たちにしてくださったことを思い出し続けていくというところにあるわけなんです。で、ここがとても大事なんですね。で、例えとしてですね、火あぶりの刑になろうとしていたあるクリスチャン、殉教しようとしていたクリスチャンがですね、牢屋の中でこのろうそくの火を自分の手に当てたんですね。やっぱ熱いんですよ。本当に自分は火の中に耐えることができるかと思ったんだけれども、火あぶりの刑の時には耐えることができるんです。自分ではないんです。大事なのは自分ではないんです。神なんです。神の国なんですね。私の大好きな教師でデビッド・ホーキンという人がいるんですけども、彼はですね、 Don't take yourself seriously, take God seriously って言います。深刻に自分のことを考えるなと、神のことを深刻に考えなさいっていうふうに、この 彼は話したんですけど、本当にそれはとても大事で、今日の話もそれにつながってきます。そのように話します。そしてですね、13節、一章の13節のところでは、この委ねられた、14節ですね、委ねられた良いものを守りなさいって言ってるんですね。私たちが何か新しい教えをこう開発するのでもなく、発見するのでもありません。信仰、神様の真理を守っていく、しっかりと管理していくということが、この私たちに要求されていることなわけですね。これが1章までのこのあらすじでした。そして2章に入りますけれども、これ1章の続きになっています。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。わかりますね。今説明したように、恵みによって強くなるんです。私たちが弱まっているとき、手も手も臆病になっていて弱くなっていました。自分が神様から与えられていた賜物を持ちないでいるようになっていたわけです。けれどもパウロは強くなりなさい、その時にキリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。キリストが私たちのために何をしてくださったのか、何をしてくださってる、これから何をしてくださるのか、私たちではなくてキリストが私たちのためにしてくださったこと、それを、持ってですね、私たちはおのずと強くされます。強くなりなさい。そしてパウロはこれから働き人、主の働き人として、このふさわしいものとなっていくにはどうなっていけばよいのかということを話していくわけなんです。でこういうことを聞いていくとですね、自分の行いで何かしなければいけないかのようになりますけど、そうではなくて、力の源泉は恵みなんだということを覚えていく必要があるんですね。それでは2節を読みます。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。パウロは主イエス・キリストから直接啓示を受けて、その啓示を神の奥義として人々に話していったわけなんです。でこれが新約聖書ですね。でこれをテモテに対して委ねられたものを守りなさい、英語ですと God the deposit って言ってます。だからこの預金とかをですね、この銀行の人がきっちりと管理しているようにですね、この守っていなければいけないということなんですけれども、今度はさらにですね、テモテが教える力のある忠実な人たちに委ねていくということが起こっていくわけなんです。ですから、常にですね、教えるときはその教えを聞いた人たちがまた教えることができるようにということが起こってくるわけなんですね。で私はこういうようにしてメッセージを語っていますけれども、もし私が、パスタチャック牧師の元で教えを聞いていなかったら、で今でも参考にしていなければ、私はこうやって話すことはできていないんです。でそして聞いた人がさらにまた教える力を持ってこの教えていくという、このようにこのなんていうのかな、1代目2代目3代目というふうになっていくわけなんですね。そして私たちはこの聖書から直接パウロから委ねられているものをこの守っていく必要があるわけなんです。そしてパウロはこの例えて奉仕者がどのようであるべきかを話していきます。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。私たちがキリストイエスの立派な兵士なんだということです。どういうことかと言いますと、4節をご覧ください。兵役についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。でこれは日本には徴兵制が今ないので、その意味がなかなかわからないんですけれども、この韓国人の友人とか、徴兵制がありますね。20歳にならないとか、20歳になった男性は必ず、 兵役につかなければいけません。またアメリカ人でもし、話を聞いたことがありますね。そのどのようなこのあのミリタリーという言葉をアメリカ人に大体想像できるんですね。どういうところかっていうのは想像できるんですけれども、もう自分の主張するっていうものはまずないわけです。選択はないです。上のものが言ったことに一切従わなければいけないわけです。挨拶の仕方もそうですね。このイエスサーとかって英語では言いますけれども、韓国語でもですね、今太鼓が韓国語を習ってるんですけども、こういうような言葉を使ったらですね、上の者に殴られるとかって言って韓国語の先生が教えてくれるですね。もう一つ一つの言葉、そして分刻みで動いていかなければいけない。もう何も自分の言うべきものはあってはいけないわけなんです。そして帳簿したものを喜ばせるために日常生活のことに関わってはいけない。そのような、だから何をすればいいのかな、どうすればいいのかなとか、そういうものは一切ないっていう中ですね。こう聞くとですね、窮屈なように聞こえますけれども、けれどもですね、主にお仕えしていくっていうことは喜びなんです。喜びです。でその喜びというのは、こうどうすればいいかなっていう迷いがないんですね。もう神様から言われていること、命じられていることっていうのはあまりにもはっきりしているから、それを行っていくことに集中していきな、していかなければいけないということです。でこれは苦しみが伴うんですね。だからちょっと他の自分のこともやってみたいという風になってしまうわけです。疲れたり、試練にあったり、教会がうまくいかなくなったりですね、いろんなことが起こるとですね、まあ、ちょっと趣味を作ってとかですね、他のこの例えばビジネスをやってみたりとかですね、私はちょっと経営するのは多分そういうのは向いてないから、そういうことはしないだろうなとは思うんですけども、他のこうものをですね持ってですね、このやっていこうとしてしまう。でそういうことはしないわけです。キリストイエスにある立派な兵士なわけなんですね。でこの兵士の姿を今度はまた別の例えを持ってまたパウロを話していきます。5節ですけれども、競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることができません。パウロの生きている時代にもギリシャにおいてオリンピックゲームはあったわけです。そして昔も今も昔も同じように、そのオリンピックの規定に背いたことをしているのであれば、たとえ賞を取っても剥奪されるわけですね。多くの人がそうですね。金メダルを取った後でもドーピングの検査でそれで引っかかってしまったら金メダルが剥奪されてしまうわけなんです。で同じようにここで、規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。でこれも今さっき話したように、私たちに定められたこの何て言うんですかね、このルールがこの神様から与えられているわけなんですね。こう行くべき道っていうのがはっきりしてくるわけなんです。そしてそれに外れてですね、この物事を行ってはいけないということなんですね。でパウロはですね、使徒の働きの20章の24節でこう話しています。けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。でここで自分の走るべき工程と言ってるんですね。自分の走るべき工程、他の人には他の人の走るべき工程があるわけですけども、自分が走るべき工程があるわけなんです。この場所があるわけなんですね。でそれを走っていくことに集中していかなければいけないわけなんです。でこれがなかなかこの奉仕をしているときに、違うところを歩きたいなと走りたいなとい この気持ちが出てくるわけですね。でもそれをパウロはしてはいけないんだということを言っているわけです。そして6節、労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです。これは当然ですね。例えば稲作をしてですね、この収穫が得られました、そのお米をその労苦してこの一生懸命育てたですね、 汗水流して育てた人がそれを食べる、まず初めに食べるんだということをパウロはここで話しているわけですけれども、これも同じです。私たちにがこの主の働きをするときに、労苦はつきものです。で、労苦がなくてあなたが主から報いを受けるということがを考えてはいけないということをパウロはここで話しているわけですね。この苦しみとか労苦は必ず伴うんですね。このマルチン・ルターがこう言ったらしいですけれども、祈りと御言葉の学びと、そして苦しみ、この3つが人を牧師にすると言いました。だから苦しんでですね、もう牧師やだ、もうなんで牧師なんかやりたく、牧師なんて言ったらですね、それは牧師という意味がなくなってしまうんですね。でパウロはですね、自分の手紙でたくさん労苦している、労苦しているということを書いていました。ですからこの労苦が伴うんだということをですね、パウロはここで話しているわけなんです。そして7節で、私が言っていることをよく考えなさい、主がすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。この例えを話していますけれども、テモテはよく考えたら分かるような例えなわけですね。はっきりと言わなくても分かる。で、私もですね、ここ読んだ時にどういうことかなとかって思って考えて、今話したようにな意味でやろうと思いました。そしてパウロは次に福音について語ります。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。そして9節に、私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながっていますと言っています。福音がこのダビデの子孫、そして死者の中からよみがえったイエス・キリストについてなわけです。で、その福音があるから苦しみを受けたんだというんですね。この福音の中にこの苦しみを受けてしまうようなメッセージがあるわけなんです。一つがダビデの子孫です。これはマタイの福音書にありますね。ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図となりますね。イエス・キリストが旧約聖書において予言されていたメシアであるということを宣言しているわけなんです。聖書の中には、私たちを罪から救ってくださる救い主が現れることが長いこと予言されていたわけです。で、そのメシアがイエスであるということは、他の人がメシアであるという可能性を排除しちゃうことになるわけです。で、これはものすごい大きな重みを持っているわけなんですね。故にイエスがメシアであるということを伝えているから、それを受け入れたくない人たちは、この迫害をするわけなんです。苦しみを与えるわけなんです。で、次は死者の中からよみがえったイエス・キリストですけれども、これは福音の中心として人たちが述べていたものですね。よみがえりです。で、これはイエス様がね、もし仮にですね、いろいろなことをお話しし、いろいろなこの奇跡を行って死んでよみがえらなかったとしましょう。そしたら他の宗教と同じように、例えば仏教でもそうですけれども、良い教えとして残っていたかもしれません。で、けれどもそれはその人の選択ですね。なんか自分の向上のために良い教えとしてこの受け入れて宗教を持っているということで、この受け入れられていくわけなんです。ところがイエス・キリストは死んでよみがえって今も生きているわけです。そこからですね、人はそのメッセージを聞いたら自分の在り方を捨てなければいけないという選択に迫られるんですね。これは自分が何かいい教えだって言って、こうなんかこうピックアンチューズって英語でありますけども、こう 選んでですね、この食べ物のようにですね、こう中華料理がいい、日本料理がいいとか、そういうもので選ぶことができるようなものではなくなってしまうわけです。自分の在り方が否定されるわけです。自分に対して死ななければいけないわけですね。そしてキリストに生きていただかなければいけないわけなんです。それゆえに自分の生かしたい人はキリストを殺しにかかってくるわけです。ある人がこう言いました。2つの選択しかない。自分を殺して殺すか、キリストを殺すかのどっちかです。イエス・キリストを受け入れるということは自分を殺すことなんですね。自分の在り方を否定することなんです。自分が死んでいることと死んでいるとみなすことなんです。けれどもそれを否定する人はあの十字架にかか、あの十字架の前にいた人たちのようにですね、あの人の子だったら十字架から降りてみようと罵る、十字架につけるものとなってしまうわけです。でこの2つしかないんだわけですね。ですからこの死者の中からのよみがえりを伝えるということは苦しみを受けてしまうメッセージなわけなんですね。そしてパウロは今牢の中にいるわけですけども、しかし神の言葉はつながっていません。ここが素晴らしいですね。イエス様、パウロが エペソの教会の人たちにですねこう話しました。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。これ使徒の20章の32節。パウロはこのことをですね、エペソの教会がこれからですね狼が入って長老たちまでもが曲がった教えをしていってこう荒れていくという中で語った言葉なんですね。パウロは何もすることができないんだけれども、御言葉が、自分が語っていった神様の言葉が働きをしてくれるということなんです。聖霊が御言葉によって人々の心は取り扱って、そしてその人たちがこのイエス様に従っていくようにさせていくんだということなんですね。でこれが、まあ、私も、この強く願っていることなんですね。私の意見ではなくて御言葉がその人のうちに働いてくださって、そしてその人を変えていくということです。だから一人一人に責任、ものすごく大きな責任があるわけなんですね。何か私が意見を言って指図したらそれに従っていくのは楽なことです。ある意味で窮屈ですけど楽ですね。けれども何も私が言わなかったら自由だけれどもものすごく責任が委ねられるわけです。自分が神様にこの申し開きをしていかなければいけないわけなんですね。でもこれがですね神の御言葉の働きなんです。でパウロは神の言葉はつながっていないんだ、神様が一人一人の中で働きを行ってくださるんだということです。そして10節に入っていきます。ですから私は選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いと、それとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。でこの選ばれた人たちっていうのがこれから救いに預かるであろう人たちであります。面白いですね。まだ救われてないんですけれども、パウロは選ばれた人がいるということが分かっていたわけです。コリントの町にいた時もパウロが迫害を受けた時にイエス様がお話になったんですね。使徒の18章の10節ですけれども、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、この町には私の民がたくさんいるから。でこれが私たちが御言葉を語っていく時の姿勢であるべきなんですね。これから私たちが何か人々を救っていこうということではなくて、すでに神が救いに預かる選ばれた人たちを与えてくださっているんです。で誰かわからないです、私たちは。けれどもその人たちがいるということを確信して語り続けていくんですね。語ることが私たちの責任で、救うことが私たちの責任ではないわけです。 そしてその選ばれた人がイエス・キリストにある救いとそれとともに常しえの栄光を受ける。この常しえの栄光というのはこのイエス様が再び来られて、景挙ですね、来られて、そして私たちを引き上げて、私たちの体が朽ちる体ではなくて朽ちない体、栄光の体に変えられるということですね。そのことがここに書いてあります。そしてパウロは信頼すべき言葉を次から語っていきます。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。これはイエス様がマルコの8章の15節で、命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを失うのです。このことを分かったらクリスチャン生活が楽になります。多くの人がですね、私はこういうことをすることができない、できない、あれができない、これができないと言って、自分がすでに死んでいることを忘れています。自分を生かそうとするんです。何とかして自分だ、もう自分は死んでるんですね。死んでるものを何とか、だからその人はつまり死んでるものを何とかして動かそうと頑張ってるんです。命がないんですよ。でもそこには死んだものとみなさなきゃいけないんですね。キリストともに十字架につけられていることを信じなければいけないわけです。そうすると生きるんです。不思議ですね。これは私の証なんですけども、私うつ病敵だったんですね。ずっとクリスチャンになってもそうだったんです。でそして本当にどうやったら治るか悩んでました。ある時に諦めたんです。なんで自分のことばっか考えてるんだろう、もう僕は虫けらだって聖書に書いてる、もうカスだ、もういい、このままで、ね、神様はもう全部委ねますって言って、そしたら治っちゃったんですね。矛盾してますね。もう治らなくていいと思ったら治っちゃったんです。治そうと思ってる時には治んなかったんです。自分を生かそうと思うと生かせないんです。自分をに対して死んだ時に神様が生かしてくださるんですね。だから彼と共に死ん、まあ、この場合はパウロは自分自身に文字通り当てはめてるんですね。このイエス様、今から知見になるわけですから、でも、まあ、私たちに霊的に当てはめることはできるわけですね。彼と共に死んだのなら彼と共に生きるようになる。今度は12節です。もし耐え忍んでいるなら彼と共に治めるようになる。ローマ人への手紙、ローマ人への手紙にですね、このどこだっけかな、8章の17節にこう書いてあります。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。キリストと共に苦しむということによって後に与えられる栄光も共に受けるんだ、相続するんだということです。そして次に、もし彼を否んだなら彼もまた私たちを否まれる。苦しみがあってですね、イエス様をこう述べ伝えないようになっていく、イエス様のことを証ししないようになっていくですね。そうするとですね、彼もまた私たちを否まれる。イエス様が言われましたね、人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。これはマタイの10章の33節でした。次に13節、私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。これは素晴らしい言葉ですね。私たちが忠実でなくてもですね、イエス様は忠実なんです、真実なんです。でさっきも話しましたが、私たち自分のことについてとかく深刻に考えすぎてしまうんですね。でもミニストリーは私たちに寄ってるんじゃなくて神のに寄ってるんですね。有名な宣教師ハドソン・テイラーはこう言いました。私たちが忠実であろうとすることが大事なのではなくて、常に真実であられる方から目を離さないことが大事である。いつも真実な方から目を離さない、これが大事です。で今この信頼すべき言葉を読んでいきましたけれども、面白いと思いませんか。一種の逆説、パラドックスがありますね。 死んだ者が生き耐え忍ぶ者が治めるんです。これイエス様も言われましたね。貧しい者は幸いです、神の国はあなた方のものですから。飢えている者は幸いです、あなた方はやがて飽くことができますから。泣いている者は幸いです、あなた方は今に笑うようになります。このようにですね、このイエス様は逆説的なことをずっと話しているんです。でもこれは御心なんですね。なんでか分かりますか。この神の国に行った時にですね、全てのものが神の御前に立って、そして全てのものが同じレベルに立っているんです。そしてイエス・キリストが主であるということを告白するんです。でそこにこのもし富んでいる人がいるとかですね、貧しい人がいるとか差があったらですね、私たちはいつも比較してるんですね。でそれによって神様により頼んでいるということがないわけなんです。だから神様はいつもご自分に人々を引き寄せるためにですね、この貧しいものを富むようにさせるという約束を与え、また富むものに対してはその富により頼むことをしないようにというふうに戒めを与えているわけなんですね。こうやって全ての人がイエス様を崇めるようにこうしているわけなんですね。それがこのことですね。ですからクリスチャンはですね、この苦しんだりまたはこの死ぬようなところに行くんだけれど、そういう道を歩むんですけれども、この将来はその逆のことが約束されているわけなんです。このように苦しみを共にしてくださいということをパウロはテモテに話していました。次からは言葉についての論争、これはテモテの第一の手紙にも何回もこうパウロは話しますね。中心的な話します。また話し続けます。それについてこの戒めというかこう避けるように、論争を避けるようにということを話しています。これらのことを人々に思い出させなさい、そして何の益にもならず聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように神の御前で厳しく命じなさい。クリスチャンの間でありますね、この本質的ではないところで、言葉尻を取ってですね議論していくということが起こるわけなんですね。でこれはですね、議論したいために議論するんです。なんか中身、聖書の中身を深めるための議論はとても大事ですけれども、議論したいために議論していくという人たちがいるわけですね。そういうものをしないように神の御前で厳しく命じなさい。でこれはこう主の奉仕をしている人たちがそういうことから避けていくようにということですね。パスタチャックもですねよく言いますけども、そういう手紙とかをたくさん受け取るらしいですね。これについては、あなたはこの前のテープでこんなこと言ってた、なんだかって言ってですね、そういうものに入っていかないようにということですね。で何をしなければいけないかというのが15節に書いてます。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。真理の御言葉をまっすぐに解き明かすということをしなければいけないわけです。でこれ新改訳の翻訳だとですね、ここの御言葉のニュアンスがなかなかうまく出てないので、新共同訳とかまたは新近帝訳、ニューキングジェームズバージョンとかですね、いろいろ見てですね、ちょっと自分で翻訳を作ってみました。こうなります。あなたは適格者と認められて神の前に立つもの、すなわち真理の言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として努め励みなさい。これはですね、職人をちょっと思い浮かべてください。大工の職人ですね、が家具を作ってみたりまたは家屋を作ってみたりするんですね。でその出来栄えによってその大工が適任者かどうかが認められるか認められないか決められるわけですよね。でそしてもし設計図通りに制作できないとしたら、職人としては大変恥ずかしいことです。設計図通りにきちんと仕上げていれば、適格者として、認められるわけですね。そのために大工はいつも腕を磨くわけです。錬磨するわけですね。でこれをしろと言ってんです、パウロは。 御言葉について、真理の御言葉について、それをしていきなさいと言っているわけですね。大工がですね、このなんていうんですか、カンナっていうんですか、カンナをかけてですね、このまっすぐなこの柱をですね、こう作っていくようにですね、神の真理の御言葉をまっすぐに解き明かしていきなさいとパウロは話してるんです。正確に正しく真理を語っていきなさいということなんです。ですから私の役目は、何かこの聖書からこう人々を元気づけるようなメッセージを作り出すことではないんです。この聖書そのものを語っていくことだけなんです。聖書から教えるっていうことと聖書を教えるって違うことが分かりますか？何か自分の言いたいことがあって、それを言うことのために聖書を使っていくのではなくて、聖書を教えていくんです。それをここで話、これそれがここで話されてるんですね。まっすぐに解き明かす。で、それをしていたら神様から適格者として認められるわけですね。恥じることのないように解き明かした。だから言葉の論争なんかするなと、これをしっかりとやっていなさいということをパウロはここで話しているわけですね。そして、16節、俗悪な無駄話を避けなさい。人はそれによってますます不敬虔に深入りし、彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメナオとピレトはその仲間です。このようにですね、この俗悪な無駄話っていうのはガンのようにですね、こう広がっていくわけですね。だから本当避けていかなければいけない。でこれヒメナオっていうのはですね、第一のテモテの手紙にも出てきました。いやですね、こうやってねずっと残ってしまうんですね、この世界中世界中に、そして2000年近くも残ってしまっていますけれども。そして次に18節ですね、彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったといって、ある人々の信仰を覆しているのです。復活がすでに起こっていると言ったんですね。でこれがですね、どういうことかちょっと分からないんですけども、死者の復活がもうすでに起こっていると言ってるのか、それともこの霊の御霊の神性を復活というふうに言い換えているのか、ちょっと分からないんですけれども、いずれにしても死者の将来の復活ということを否定してしまっているわけですね。いますね、このエホバの証人は、イエス・キリストがもうすでにやってきたとかって言ってみたりですね。あとこのこういう人もいますね。このイエス様が再び来られるということをですね、この私が強く話すとですね、なんかあなたはですね、聖書を読みすぎてるとかですね、この学者になりすぎてるとかっていうふうに言ってきた人が実際にいます。でこのイエス様が来られて、この復活が起こるとかっていう話をしたらですね、なんか単純にもっとこう話してくれないとかですね怖いとかですね、こういうふうに言ってきた人もいます。それは何でかっていうと、こう自分の気持ちが良くなればいいとかっていうなんか考えを持ってるわけですね。こう愛とか平和とかですね、ほんわかしたものですね、ですね、そういうものでイエス様の再臨とイエス様それに伴うこの死者の復活ということをこう取っていってしまう、こうヒューマニズムっていうかね、この人間中心的に考えている人たちにありがちな、このものですね。そんなことをしてはいけないですね。まっすぐに解き明かさなきゃいけない。で次に今度はこういうようなですね、この無駄話、俗悪なものから離れていきなさいですね。そういうことをパウロは話してきます。それにもかかわらず、神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属する者を知っておられる。また主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れる。今パウロはですね、こうずっとこう俗悪な村話とか違ったことを教えているものとかですね、いろいろこう広がっていることを話していたけれども、神の不動の礎は固く置かれているんだということを話しています。これ励まされますね。もう偽りの教えがですね、もう主流になったとしてもですね、だからといって神様の真理はこうなくなってしまったのではない。不動の礎は固く添えられているんだ。では何が変わるかというとですね、働き人が変わっていくんです。ですか、この神様は属する者をこう知っておられてですね、そしてこの正しいことを話している人たちと、この無駄なことを話している人たちと、えり分けていくわけなんです。 20節を見てください。大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。またあるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。大きな家に、例えば料理を作る皿がある、あとはゴミ箱を入れ、ゴミを入れるこの器があるというふうに用いられていくんですけれども、尊いことに用いられていくのか、それとも卑しいことに用いられていくのかというのがあるわけですね。私たちが不義から離れて清いものを求めている中においてはですね、神様から良いもの、有益なものとして用いられていくわけですけれども、この無駄話をしていたり、そういうものに入っていくこの偽りの教えを教えていくものですね、神様は無駄にはしません。でも卑しいことに用いられていくわけです。神の栄光のためにですね、用いていきます。でも卑しい器なんです。ですから私たちは尊いもの、尊いことに使われる器になりたいですよね。ですから不義から離れていかなければいけない。で具体的にパウロは話していきます。22節、それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。でパウロは若いですね、今ね30前半でしょうか、だと思いますけれど、
パウロじゃない、
テモテですね。パウロは年取ってますね。テモテが若いです。ですからそのテモテに対して情欲を離れなさい、避けなさい。ここあの英語ですとフリーって書いてあるんですよね。ですよね。逃げるですね。逃げる。だからあのヨセフと同じです。ヨセフ覚えてますか？エジプトの時のですね、あの主人の奥さんが言い寄ってきた時に逃げたんです。これがなんか臆病なようで一番効果的な方法ですね。でそれだけではなくて、もっと大事なのは、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。で清い心で主を呼び求めている人たちってこのことを追い求めていたらですね、おのずと不義から離れているんですよ。そのことでこういっぱいなんです。トニーがこうやって来てくれましたですね、やってますね。私がもし一人だけだったら誘惑がいっぱいあるかもしれません。テレビを見たりですね、なんかインターネットを見たりですね、このいやらしいサイトが出てきてくる、そういう無駄なことに頭を使っていく、こう英語あのアイドリング状態、この車で言うとアイドリング状態を作ってしまうと、そういうことが起こってくるわけなんですですね。けれどもそうじゃないですね。こういうクリスチャンと一緒にいてですね、イエス様の皆によって祈っていてですね、本当に分かち合っていくと本当に喜びがありますね。だからここで書いてあるように、この義と信仰と平和と愛と平和、その中にいたらですね、このおのずと離れてるわけですね。そしてまたパウロは戻ってきます。この詩弁、この議論について話していきます。愚かで無知な詩弁を避けなさい。それが争いのもとであることをあなたは知っている通りです。主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。ここはですね、もう一つですね、このどのようにしてこのような論争とか、この愚かな議論に対して対応していくかについての具体的なアドバイスなんです。柔和な心で訓戒しなさいですね。すべての人に優しくして、よく教えてですね、この教えるっていうのは大事ですね。あの御言葉によって養われた人は言い争いをしませんですね。この栄養失調状態だと喧嘩するんです。でもですね、よく栄養が取られている人は争わないんです。だから教える大事ですね。でよく忍び、我慢する、この切れないでですね、このイライラしないで忍ぶ、そして柔和な心で訓戒しなさい。大事です。柔和な心、柔和っていうのは自己主張の反対語ですですね。訓戒しなさい。そしてですね、彼らの悔い改めとかは神様に任せるんです。次をご覧ください。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。神様がしてくださるかもしれない。次に、それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めてその罠を逃れることもあるでしょう。これ悪魔の思いのままになっている。 でここのですね状況はちょうどですねもうよぐでんぐでんに酔っ払って 駅のこの ベンチで寝ている人をこの駅員の人がどうやって起こすかっていう感じに似ています。どうやって目を覚まさせるかでもいろいろするんですね、目覚めさせるんですね。同じですね、もしかしたら目覚めるかもしれない、でそして神様に立ち返るかもしれないですね。でもこれは柔和な心でやっていくということですね、というこの具体的なアドバイスがあるわけです。このように私たちが恥ずかしくないように神様の前に出てですね、働き人として生きていくときには苦しみを共にしていくということを避けていかない、そして不義、まあ、特に愚かな議論ですね、それを避けるということが分かりました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に具体的にどのようにして生きていかなければいけないかが分かりました。特にこの奉仕に携わっていくものがどういうところにいなければいけないかが分かりました。本当に大事です。恵みによって強くなっていくこと、そしてこの無駄な時間を過ごさないこと、本当に専念していくこと、そしてこのキリストに結ばれたものとしてこの苦しみを共にしていくこと、そしてまっすぐに御言葉を語っていくこと、天のお父様、本当に一つ一つこの教えてくださったことをありがとうございました。感謝します。イエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。